武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
今週、まな板の上、人はなぜ逃げ遅れるか、広瀬弘忠さん、集英写真社より出ております。考え込んだ一冊ですね。こんな風にして、時々次に来る災害の話ばっかりしないで、過去にあった災害を振り返るのも大事な作業ですね。災害文化。災害知と言いまして、それも知識にしてしまおうというね、
はい、
メディアがとある事故をさらに混乱させたという事例について今回は語ってみたいと思います、
はい、
これは2001年の7月21日のことであります。覚えておられますか？2001年7月午後7時45分JR の朝霧駅と大倉海岸、これ花火大会を目当てに、長さ100メートル、幅6メートルの歩道橋に見物人が殺到することによって動けなくなる、うん、夜の8時45分のことでありますが、1メートル四方になんと人間13人から15人、1メートルにですよ、
はい、
集中いたしまして、この狭さの中で人間14、5人が押し合うということになりますと、お互いの圧力は400キロを超えるそうです。だから子供なんかもう浮いちゃうんですね。その超過密の中、群衆なだれ、人間がなだれとなって400人前後の人が倒れ、圧死による死者が11人出たという。
はい、
帰宅する人と来場するお客さんの整理誘導ミス、うん、でもこれ警備会社の方に責任が行きそうになった瞬間に別の目撃証言が出てきた。それは、
はい、
歩道橋のその群衆雪崩が起きたポイントで、茶髪の若者数名が喧嘩になって人を押したっていう、
はい、
それでこの若者を探せってメディアが言い始めたんです。こいつらがその悲惨な事故の原因であるということで、警察も残ってる状況証拠等々、テレビモニターキャメラ等々少なかったろうと思いますが、うん、この茶髪の若者、群衆雪崩を起こした若者は探すんです。テレビ新聞でこぞって煽るんですけども、これがですね、数日後デタラメとわかるんですね。
はい、
こういうデタラメというのがこの手の事件にはついて回るということを我々は覚えとかなきゃならないと、
はい、
責任逃れをしようとする人たちがこの手のちょっとしたことをね、この作家さん、この広瀬さんの理説の中で私はなるほどと思ったんですけどもね、広瀬さん曰くでありますが、起こった災害や事故に関して振り返ろうと、どんな些細なことでも記録と照らし合わせながら、人間が災害あるいは事故にはまっていくっていう心理をちゃんと分析しようと。この方ね、面白いこと言いますね。生き延びることについて、日本語には英語のサバイバーという、
はい、
それに対応する訳語がない。このサバイバーと英語で言う一語はとても重大で、これものすごい話になりますけども、うん、著者曰くでありますが、原爆が落とされたあの8月の熱線の下でも生き抜いた人たちがいる、そういうことが重大だということをもう一回考えませんかと、
はい、
その原爆の数千度の熱から死地を脱し、危機を脱出して戦後昭和を生きた人たちがいるとすれば、その人たちに関してはサバイバーと、サバイバルをした者として、その生命力の源を探るべきだっていう、
はい、
そういう人たちに対して日本人は被爆者という暗い括りで生存者を呼ぶ方法しかない。その呼び名がついている限り、その被爆者というのは誰かが代わりに死んで私は生き残ったという重い解釈を自分につけてしまう、うん、そうじゃなくて、よくぞ生き残ったって誰かが言ってくれないと、今生きてる命が何のための命かっていう、日本という国はサバイバーに関してトラウマになるように 誰かが死ぬべきところをお前はなぜ生きたというような罪悪感を抱かせてしまう。よくぞ生き残ったということで、生き残った人たちの幸運でも構わない、ほんのささやかな知恵とか生きるための工夫とか生きるための情熱を聞こうではないかと、
はい、
それが災害文化、危機に対してのこう心理を作っていくんではないかっていう、はい、これでも鋭いでしょ。私たちはやっぱりこう被害者とか罹災者とかそういうふうにしてまとめがちだけども、生き残った人に関してある敬意を払おうという、この彼らが教えてくださること、それをご報告したいと思います。この続きまた明日の学びの上で。